それでは小田先生より面取りのあると題しまして説教をしていただきます。
キリストよ、お越しください。弟子たちの中に立ち、復活の見姿を表されたように、私たちのうちにもお望みください。今の世の中は孤独な社会と言われております。私たちは幼い頃からその脅威にさらされて、なんとかそれを逃れようとして生きてきたのではないでしょうか。そんな社会にありまして、政府は数年前に関係人口という概念を打ち出しまして、生涯のうちで家族や親友といった形以外にも生涯にわたって付き合っていける人の数を増し加えていけるように援助をしていこうという方針を打ち出しています。大分県で言いますと、ことに別府などですと定住者がいまして、そして観光客がいるというのが今までのあり方でありましたけれども、その定住者と観光客の間に定期的に行き来する人という概念を明確に打ち出しまして、そして新たな人々の交わりの形を積極的に作り出そうとする計画なのです。その定期的に行き来する人というのは別名風の人ともネーミングされていまして、なんだか精霊の働きを連想させるような素敵な名前だと思います。教会の中にも風の人がいらっしゃるのではないでしょうか。教会は風の人の訪れをいつも心待ちにしております。さて、その政府が言う関係人口の数を増し加えていくには、とにもかくにも私たちは集まるということをしていかねばなりません。私たちはこの世の中にありまして、集まるということが喜びであると同時に苦痛でもあるということに気づかされています。そして今は集まることの苦痛の方が高じてしまっていまして、それならば一人でいる方がマシだし楽だと思っている方々がこの世にあって増えているのではないでしょうか。聖書にもさまざまな人々の集まりの姿が記されています。集まるということが一度や二度ではなく定期的になって、そして永続的になっていくときに、そこに共同体というものが生まれます。今日の聖書箇所にもさまざまな共同体が登場しています。例えばアブラハムの属した共同体、そしてヘロデの属した共同体、そしてまたファリサイ派というのも一つの共同体であります。そして言うまでもなく、この教会も一つの共同体であります。教会共同体といった言い方もされますけれども、そもそも教会というのはもともとのギリシャ語ではエクレシアと言いまして、それは集まりという意味なのです。この教会共同体がその他の共同体と違うところは、教会共同体 は集まっているところではなくて、徹底的に受け身であって、主イエス様によって集められているところであるということです。そこがこの教会の強いところで、永続的なところであるように思います。人々が集まっているところならば、人は嫌になったらやめてしまうでしょうし、その場所を後で悪く言うこともできるかもしれません。しかし教会は主によって人々が集められているところですから、自分の意思によってそこを去ってしまうということは起こり得ないことでありましょう。今日の聖書箇所では、主が教会に人々を集められる様を、面取りが雛を羽の元に集める様子に例えて表現しています。面取りが子供たちを育てる、その母性愛が父なる神の無償の愛を例えているのです。もっともその父なる神の私たち人間に対する愛は広くて深く、そしてそれは計り知ることができないことです。そして他にもさまざまなその例えがなされています。例えば有名な放蕩息子の例え話では、放蕩息子が私たち人間であって、そして自宅でその息子の帰りを首を長くして待ち望んでいる父親というのが天の父なる神のことなのです。父なる神の私たちに対する愛は、ここではその一対一の関係におけるその深みに焦点が当てられているように思います。この世的にピンとくる表現をすれば、二人だけの相思相愛の恋人関係とも言えるかもしれません。一方、面取りの愛の例えの方では、神の愛のその広がりの方に焦点が当てられているように思います。つまり、主なる神の愛は、数多くの我が子に無条件に分け与えられていくというものです。主イエス様はこの愛における深みと広がりとの両方を兼ね備えておられる唯一の方です。そんなイエス様によって私たちはこの教会に呼び集められているのです。またこの世的な表現をすれば、私たちは主イエス様のリーダーシップと、そして主イエス様との二人だけの相思相愛の関係に惹かれて、すべてのものがこの教会に集められていると言って、いいでしょう。教会は古くから母なる教会と言われてきました。そして面取りがその子を呼び集めるような母性愛が言い表されてきたのです。私たちは母なる教会に呼び集められ、そこで十字架のイエス・キリストを通して父なる神の愛に入れられているのです。さて、例えと言いますと、今日の聖書箇所では興味深い例えが三つ目につきます。まず旧約の方では、アブラムの子孫は主によって天の数えきれない星に例えられています。そして新約の方では、 ヘロデ王が狐に、そして主イエス様ご自身が面取りに例えられています。ここで旧約の昔に、星という無機物に例えられた人々が時代を下った新約の時代に狐とか面取りとかいうその性格によって動物に例えられているというのは興味深いことでありましょう。それは旧約から新約という時間の経過の中でただ美しく光っていた星々のような人間にその一人一人に性格が与えられて、それぞれの性格や形を成してきたということでもありましょう。言うまでもなく、狐というのは狡猾なずる賢い、そして人を騙して利用するものの例えであります。それに加え、狐というのは人間にとって有害で蔑むべき存在であるともユダヤ人たちは考えておりました。ヘロデ王はイエス様から容赦なくこのような狐の姿に例えられてしまったのです。イエス様はこのことをイエス様に好意的なごく一部のファリサイ派の人々に耳打ちをしたのです。ここで私たちが大変興味深く思わされますのは、ファリサイ派という共同体に属する者たちが、すべてイエス様を付け狙ってその命を狙おうとする者ばかりではなかったという事実です。この事実は一見ファリサイ派の中にもイエス様を案じる人がいたというのは、一つの救いであるななどというような見方に落ち着くかもしれません。しかしよく考えてみますと、これは私たち人間が持っています揺れ動く姿の現れであるのかもしれません。わかりやすく言えば、このイエス様の身の上を案じたファリサイ派の人々はヘロデにつくのかイエス様につくのかで心が揺れて迷っていたのかもしれません。事実イエス様はそのようなこの人たちの心の動きを見抜かれたのでしょうか。彼らに私が言ったことをヘロデに伝えなさいと申し渡しているのです。つまりイエス様はヘロデをあの狐呼ばわりしたことが、このどっちつかずのファリサイ派の人々によってヘロデに伝えられるというその危険性、あるいはその可能性をちゃんと承知しておられたのであります。エルサレム預言者たちを殺し、自分に使わされた人々を石で打ち殺す者よ、面取りが雛を羽の元に集めるように私はお前の子らを何度集めようとしたことか、だがお前たちは応じようとはしなかったとイエス様は言われます。これは誰に対して言われたことなのでしょうか。イエス様はこのファリサイ派の人々にこのように言われたのでありますが、イエス様はこのファリサイ派の人々の口を通してヘロデに至るまで全てのイスラエルの人々にこのことを 言い伝えようとされたのではないでしょうか。イエス様という誠に誠の預言者がエルサレムに来られるまで、アブラハムの子孫であるイスラエルの人々は誠の預言者たちを殺し続け、そして偽の預言者たちの方に従ってきました。その結果がこのヘロデという最悪の王様を生んだのだと言えるかもしれません。ですからこの時のこのアブラハムの子孫の共同体の窮状は、一人ヘロデ王のせいにするだけで改善するといったようなことではなかったのです。イエス様はエルサレムにおける杉越祭という、本来すべてのアブラハムの子孫が救われるべきお祭りの最中にご自分の命を捧げられて、そしてその後復活をされて、主の名によって来られる方に祝福があるようにと呼び叫ぶことができる教会の今の時を備えてくださったのです。私たちは死ということを思う時、それが私たち人間には計り知れない主なる神によってもたらされる恵みの出来事であるだけに、いわばヘロデ王が支配するような悪い共同体にあるときは、それを恵みであるなどとは思っても見られなくなるでしょう。そんな私たちを見てイエス様はエルサレムと言って嘆き悲しんでおられるのであります。思い返せば、今日読まれました旧約の昔にはファリサイ派の人々という共同体はなかったでしょう。なかったのです。アブラムは失望と孤独の中で主なる神の声を聞いて、あなたの子孫は天の星のように数多くなるという御言葉をただ信じて、主なる神から信頼されて、主なる神と契約をして、そして将来その子孫が住むべき土地をも与えられたのでした。ご承知のようにアブラハム自身はその約束された地に入れられる前に死にましたけれども、その死に際して星の数ほどの子孫がその約束の地に入れられる姿を見ながら喜びの声を上げて天に召されていったのです。今や私たちも信仰によって星の数ほどのアブラハムの子孫の一人に数えられております。そしてアブラハムの子孫は主なる神の救いの約束に入れられているのです。イエス様はそんな数多い私たちを教会共同体へと招かれています。教会共同体の群れのことをイエス様は面取りとその子供たちという愛情豊かな関係性に例えられました。天に光る数多くの星々に例えられていた私たちは、今や面取りとその子供たちに例えられています。そのことは教会に集められている私たちの姿をより鮮明にしているのではないでしょうか。 天に光る数多くの星々は教会にあってお互いの関係性をより広くそして深めていくように導かれているのです。しかしそこには必然的にアレンドにおける試練と葛藤が伴うことでしょう。なぜならば一方で狐に例えられもする私たちのこの人間性は面取りと狐の間で揺れ動くものだからです。主イエス様はそのような私たちが人間が持つ日和見主義ですとか二枚舌などの罪大きい行いの数々によって十字架に疲れました。しかしイエス様はそんな私たちを見捨てることなく復活してくださいまして、そして今教会でこのように私たちを導いていてくださいます。私たちは自分の恐れとか不安を捨ててイエス様の聖霊を自分のうちにお迎えいたしましょう。そして今日も明日もそしてその次の日も私たちを教会へと呼び集めてくださいます主イエス様と共にその良き知らせを呼び求めてまいりたいと願います。ではお祈りいたします。天にいます憐れみ深い私たちの父なる神様、今日このレントの手術に私たち兄弟姉妹を見舞いに集められ御言葉をいただいたことに感謝と賛美を捧げます。今私たちはレントの日々を歩まされております。試練の時は教会にあってもまたこの世にあっても私たちを容赦なく襲い、私たちはよるべなき孤独の心境に恐怖しています。どうかそのような私たちを祝福して守ってください。あなたの御子イエス・キリストの集まりであるこの教会にあって私たちをあなたに連ならせて一つにしてください。私たちは自分がしゃべることの罪を知らず、知らない間に悪の道に入っていくような罪深いものです。どうかそんな私たちの罪をお許しください。私たちがあなたに憐れみを求め、あなたの大いなる愛のうちに集められて生かされていくことができますように、父と聖霊と共に一体であって世々に生き支配されておられます私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。
それでは